1の2、3年前に長い歯科期日が終わったので、グレーブセントからボンベイへ帰る戦中で、ボンベイ地方の士官の妻のアグネス・ケイス・ウェッシントンという女と一緒になったのが、そもそも私の運命、私の大きな不運であった。一体彼女はどんな風の女であるかを知るのは、諸君にとってもかなり必要なことであるが、それには航海の終わり頃から彼女と私とが互いに熱烈な不倫の恋に落ちたということを知れば、満足がゆかれるだろう。こんなことは自分に多少なりとも虚栄心がある間は白状のできることではないのであるが、今の私にはそんなものはちっともない。さて、こうした恋愛の場合には一人が与え、他の一人が受け入れるというのが常である。ところが我々の前兆の悪い馴れ初めの第一日から、私はアグネスという女は非常な情熱家で男勝りで、まあ強いて言うなら私よりも純な感情を持っているのを知った。したがってその当時彼女が我々の恋愛をどう思っていたか知らないが、その後それは二人にとって実に苦い味のないものになってしまった。その年の春にボンベイに着くと、私たちは別れ別れになった。それから2、3ヶ月は全く会わなかったが、私の歯科と彼女の愛とがまたもや2人を志村に走らせた。そこでそのシーズンを2人で暮らしたが、その年の終わる頃に私のこのくだらない恋愛の炎は燃え尽くして、いたわしい終わりを告げてしまった。私はそれについて別に弁明しようとも思わない。ウェシントン夫人も私のことを諦めて断念しようとしていた。1882年の8月に、彼女は私自身の口からもう彼女の顔を見るのも、彼女と交際するのも、彼女の声を聞くのさえも飽きが来てしまったというのを聞かされた。100人のうち99人の女は、私が彼らに飽きたら彼らもまた私に飽きるであろうし、100人のうち75人までは他の男と無遠慮に盛んにイチャついて私に復讐するであろう。が、ウェッシントン夫人はまさに100人目の女であった。いかに私が犬猿を明言しても、または二度と顔を合わせないように、いかに手ひどい残忍な目に遭わせても、彼女には何らの効果がなかった。ねえ、ジャック、と彼女はまるで永遠に繰り返しでもするように、バカみたいなような声を立てるのであった。きっとこれは思い違いです。全く思い違いです。私たちはまたいつか仲のいいお友達になるでしょう。どうぞ私を忘れないでください。私のジャック。私は犯罪者であった。そうして私はそれを自分でも知っていたので、身から出た錆だと思って自分の不幸に黙って忍従し、また明らかに無鉄砲にいとってもいた。それはちょうど一人の男が蜘蛛を半殺しにするとどうしても踏みつぶしてしまいたくなる衝動と同じことであった。私はこうした嫌悪の情を胸に抱きながら、そのシーズンは終わった。明くる年、私は再び志村であった。 彼女は単調な顔をして臆病そうに仲直りをしようとしたが、私はもう見るのも嫌だった。それでも幾度か私は彼女と二人きりで会わざるを得なかったが、そんな時の彼女の言葉はいつでも全く同じであった。愛も変わらず、例の思い違いをしている一点張りの無理な習慣をして、結局は友達になりましょうと未だに執ように望んでいた。私が注意して観察したら、彼女はこの希望だけで生きていることに気がついたかもしれなかった。彼女は月を経るにつれて血色が悪く、だんだんに痩せていった。少なくとも諸君と私とはこういった振る舞いは余計に断念させるという点において同感であろうと思う。実際彼女のすることは差し出がましく、時宜に等しく、女らしくもなかった。私は彼女を大いに責めてもいいと思っている。それにもかかわらず、時々に熱に浮かされたような、眠られない闇の夜などには、自分はだんだんに彼女に好意を持ってきたのではないかというようなことを思い始めた。しかし、それも確かに一つの幻想である。私はもう彼女を愛することができないのに、愛するような風を続けていることはできなかった。そんなことができるであろうか。第一、そんなことは私たちお互いにとって正しいことではなかった。去年、また私たちは会った。前の年と同じ時期である。そうして前年と同じように、彼女は飽き飽きするような嘆願を繰り返し、私もまた例のごとくにすげない返事をした。そうして古い関係を回復しようとする彼女の努力がいかに間違っているか、またいかに徒労であるかを彼女に考えさせようとした。シーズンが終わると私たちは別れた。言い換えれば、彼女はもうとても私と会うことはできないと悟った。というのは、私が他に心を奪われることが出来していたからである。私は今自分の病室で静かにあの当時のことを回想していると、1884年のあのシーズンのことどもが異様に明暗入り乱れて混沌たる悪夢のように見えてくる。かわいいキティ・マンネリングのご機嫌取り。私の希望、疑惑、恐怖。キティと二人での遠乗り。身をおののかせながらの恋の告白。彼女の返事。それから、時々に黒と白の法被を着たクーリーの人力車に乗って、静かに通っていく白い顔の幻影。ウェシントン夫人の手袋をはめたて、それから極めて稀ではあったが、夫人と私と二人きりで会った時の彼女の嘆願のもどかしい単調。私はキティ・マンネリングを愛していた。実に心から彼女を愛していた。そうして私が彼女を愛すれば愛するほど、アグネスに対する嫌悪の念はいよいよ増していった。8月にキティと私とは婚約を結んだ。その次の日に、私はジャッコの後ろで呪うべき饒舌家のクーリーらに会った時、ちょっとした一時的の憐憫の情に駆られて、ウェシントン夫人にすべてのことを打ち明けるのをやめてしまったが、彼女は私の婚約のことをすでに知っていた。 ねえ、あなたは婚約をなしたそうですね、ジャック。と言ってから、彼女は息もつかずに、何もかも思い違いです。全く思い違いです。いつか私たちはまた元のように仲良しのお友達になるでしょう。ねえ、ジャック。と言った。私の返事は男子すらも萎縮させたに違いなかった。それは鞭の太打ちのように私の眼前にある瀕死の女の心を痛めた。どうぞ私を忘れないでください。ね、ジャック。私はあなたを怒らせるつもりではなかったのです。しかし、本当に怒らせてしまったのね。本当に。そう言ったかと思うと、ウェシントン夫人は全く倒れてしまった。私は彼女を心静かに家に帰らせるために、そのまま顔を背けて立ち去ったが、すぐに自分は言い知れぬ下品な卑劣感であったことを感じた。私は後を振り返ると、彼女が人力車を引き返させているのを見た。その時の情景と周囲のありさまは、私の記憶に焼き付けられてしまった。雨に洗い清められた大空。あたかも雨季の終わる頃であったので、濡れて黒ずんだ松、ぬかるみの道。火薬で削り取ったどす黒い崖、こういったものが一つの陰鬱な背景を形作って、その前にクーリーらの黒と白の法被や黄色い鏡板のついたウェシントン夫人の人力車と、そのうちでうなだれている彼女の金髪とがくっきりと浮き出していた。彼女は左手にハンカチーフを持って人力車の布団にもたれながら失神したようになっていた。私は自分の馬をサンジョリー貯水場のほとりの抜け道へ向けると、文字通りに馬を飛ばした。ジャックと彼女がかすかに一声叫んだのを耳にしたような気がしたが、あるいは単なる錯覚かもしれなかった。私は馬を止めて、それを確かめようとはしなかった。それから10分の後、私はキッティが馬に乗ってくるのに出会ったので、二人で長い間馬を走らせて、散々楽しんでいるうちに、ウェシントン夫人との会合のことなどはすっかり忘れてしまった。1週間の後に、ウェシントン夫人は死んだ。